特集、東日本大震災発生から9年。大口町は東日本大震災発生後の平成24年4月から大口町の人口約2万人と規模がほぼ同じ南三陸町へ毎年職員を1名派遣しています。今回の特集では平成31年4月より9人目の派遣職員として南三陸町役場に勤務した鈴木理恵さんに9年経った現在の復興の様子を伺いました。被災地の復興と現状。3月11日水曜で東日本大震災から9年を迎えます。自然の脅威と衝撃的な被害の光景は今も私たちの心に生々しく刻まれ、誰もが毎年この時期になると自然災害の恐ろしさを思い起こし、改めて日頃の備えを見直し、防災・減災意識を高めていることと思います。大口町では東日本大震災のあった翌年、平成24年に総務省の要請により行政機能をサポートする職員が被災地に派遣され、翌25年からは町独自の判断で南三陸町に職員を派遣する支援を継続しています。昨年4月から1年間の予定で着任しましたが、被災地の力になりたいと志願し、来年度も継続して派遣職員となる鈴木理恵さんに現地で実際に生活した体験談を伺いました。鈴木さんの南三陸町での仕事内容を教えてください。歴代の派遣職員と同じく南三陸町教育委員会教育総務課で仕事をしています。震災で被害を受けた子どもたちに必要な学用品費などの援助、転入学や新入学生の就学関係、児童生徒や教職員の健康診断などの学校保健関係、特別支援教育関係などを担っています。現在の南三陸町の復興の様子を教えてください。今年度の4月に障害学習センター、9月に消防署が完成しました。また仮設住宅で生活されていた方が年末までに全て退去され、住民の皆さんが全員ついの住宅に移動しました。12月には三三商店街の近くに復興記念公園が一部開園し、道路も通れるようになったところは増えています。南三陸町は大きく分けると静川地区と宇多津地区があり、復興に差があります。静川地区中心部は比較的進んでいますが、宇多津地区はまだ工事には時間がかかりそうです。防災意識の変化はありましたか？小さい地震は頻繁にあります。一度震度5レベルを経験しました。昨年8月4日日曜日午後7時頃のことです。緊急地震速報のけたたましい音は今でも忘れません。鳴り始めて数秒で大きな揺れが来ました。とても怖かったです。防災訓練をしていても実際に大きい地震を経験すると足がすくんでしまうんです。その場にへたり込んでしまい、揺れが収まるのを待ちました。その時にいつ起こるかわからない地震に備えは必要だと再認識しました。起こってからでは当然ですが遅いです。今では押し入れの中のリュックにタオル、軍手、着替えなどを入れて置いてあります。ペットボトルの飲料水や日用品、缶詰は期限が切れる前に購入するローリングストックを実践し、風呂の水をある程度貯めておくことを心がけています。これでも少ないと思いますが、小さな意識でも役に立つことはあると思います。自分自身が最低限でも安心する用意をしておくのが大切です。南三陸町に関わって感じたことは何ですか？南三陸町には、大口町にはない山や海があり、自然の恵みもたくさんあります。しかし、牙となる脅威をもろに受ける場所です。昨年10月12日の台風19号でも、南三陸町内では土砂崩れや低い土地の浸水被害などがかなりありました。大口町では津波が起こる海も土砂崩れを起こす山もないので、 災害はテレビやインターネットなどの媒体を通してしか実情を知ることができませんでした。しかし、9年前の震災は映像だけでなく、愛知県でも揺れを感じるほどに大きなもので、遠くの地で起こった震災ではなく、同じ日本国内で起こった震災という意識になりました。目を背けることはできません。現地で学んだこと、行政職員としての防災の心構えは、南三陸町に入った時にすぐに気づくのは、建物のほとんどが真新しいことです。ということは、そこに住む人たちや働いている人たちは、津波で家や職場が流出してしまったということ。ゼロからの出発です。職員の皆さんも、震災以前の書類などがほとんど残っていない状態から出発しています。震災から丸9年が経ち、ついに10年目に突入します。私たちの地域にも南海トラフ地震が30年のうちに必ず来ると言われています。まずは自分の命をどう守るか、それから近くにいる人と助け合い、それをどんどん広くつなげていく。これが一番の備えだと思います。南三陸町のホームページがリニューアルされ、未来に向けた取り組みが紹介されていました。9月に入谷地区で、ヒコロマルシェというイベントに参加しました。大口町でいうふれあい祭りのようなものですが、ちょっと違います。南三陸町だけでなく、近隣市町村でハンドメイド作品を作っている方、地元食材を使ってレストランやカフェを開いている方、自家栽培で育てた母国の珍しい野菜を売りに来ている外国の方、音楽活動をしている方が集うマルシェを年に2回行っているそうです。地区ごとに肩の力を抜いて出店できるような場でした。職業も多様化し、若い方が多いと感じました。地元で活動していて、もっと自分の作品を見てもらいたいという方は多いはずです。そんな機会を大口町でも増やせたらいいと思います。若い人たちも地域を盛り上げようと頑張っているんですね。地域のコミュニケーションは災害時の心強い味方になると震災後、たびたびメディアで取り上げられています。では、最後に南三陸町の魅力は？やっぱりタコ、カキなどの海産物です。本当に美味しいです。特にカキ。実は苦手だったんですが、南三陸町のカキで食べられるようになりました。南三陸町役場では、実家が漁師という職員さんも多くて、イクラやカキをいただいたことがあります。高級食材なのでとても驚きました。ありすぎて買うものじゃないという言葉は衝撃でした。それから歴代の派遣職員がお世話になっている松原食堂のおかみさん。恥ずかしがり屋なので写真を撮らせてもらえないんです。笑い。3月末に南三陸町へ入り、一緒に来ていた母親と夕食を食べに行きました。海の近くにお店があるので、元あったお店は津波で流出してしまったんですが、可愛い笑顔で迎えてくれます。震災当時の話はもちろん、大口町の歴代派遣職員との思い出話を教えてもらいました。おかみさんだけでなく、南三陸町の方たちには、前代未聞の震災に遭遇したのに、悲壮感に包まれるのではなく、しっかり前を向いて次に進もうとしている方ばかりです。おいしい食べ物、美しい海や山の景色、たまにカモシカやタヌキ、鳥など動物の姿も、復興に向けて歩み続ける南三陸町へぜひ遊びに来てください。取材にて、令和元年も自然災害が頻発しました。8月は長崎県から佐賀県、福岡県の広い範囲にかけて発生した九州北部豪雨、9月は関東地方に上陸したものとしては観測史上最強クラスの勢力で、千葉県を中心に甚大な被害をもたらした台風15号。10月の台風19号は、長野県、関東甲信地方、東北地方の広範囲で大雨となり、阿武隈川や千曲川の堤防が決壊、氾濫するなど、甚大な被害をもたらす災害が相次ぎました。 自然災害は時として想像を超える力で襲ってきます。今回で7回目となる被災地からの特集で携わっていただいた9名の職員が口を揃えて言うのは、災害が起きたらまずは自分の身は自分で守るということでした。いつ何が起こっても慌てず行動できるよう、いざという時のためにシミュレーションをしておくことが重要だと思いました。20年前から防災に関心を持ち、研修会や被災地支援のボランティア活動を経験されている中尾口地区にお住まいの川橋浅地さんは、備蓄は飲料水や食料、日用品のほか、正しい情報を確保するための機器と非常用トイレを用意しておくことがとても重要だとおっしゃられていました。いざという時、自分はどのような行動をとったらよいのか、またどのように家族を守ったらよいのか、改めて確認してみましょう。平時の備え、すなわち想定外の想定が、有事の際も平常心で最善の対処を行う鍵となります。各家庭で防災意識を高めましょう。